ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどなたですか？
今日は西宮土木事務所の企画調整担当の坂東さんに来ていただきまして、社会基盤の整備についてお話ししていただきます。
はい、坂東さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオ初めてですか？
初めてですね。もう緊張しきりですね。
あ、本当ですか？、はい、小坂さん、もうちょっとマイクを近づけてあげていただけますか？すいません、はい、いいお声が遠いのでね、はい、あ、そのぐらいで大丈夫です。ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマなんですけれども、社会基盤施設ということなんですが、具体的にはどんなものを言うのでしょうか？教えてください。
はい、社会基盤は皆さんの生活に必要な施設のことで、一般的にはインフラとも呼ばれています。
うん、
で具体的には道路や公園、河川、上下水道、空港、港湾、鉄道、公営住宅、電気、ガス、電話、通信など皆さんの生活を支える公共施設を指します。
はい、
でこの中で西宮土木事務所と天ヶ崎港管理事務所では、県が管理する道路、公園、河川、砂防、流域下水道、港湾海岸の整備や維持管理などを行っています。
なるほど、まあ、私たちの生活に欠かせない社会基盤の整備や維持管理ということなんですが、じゃあどのように取り組んでおられるんですか？
西宮土木事務所と天ヶ崎港管理事務所では、環境と調和した安全安心な街づくりに向けて、地震、津波、土砂災害などの自然災害に備えるための防災減災対策や、地域の発展に必要な社会基盤の整備に取り組んでいます。
はい、
で今日は防災減災対策、暮らしの安全安心対策、利便性の高い快適な街づくり、環境に優しい街づくりの4つに分けてご紹介したいと思います。
はい、4つの視点で計画的に整備や修繕をしているわけですよね。
はい、
じゃあ徐々にね、教えていただきますけれども、まず防災減災対策は具体的にどのようなことをされているんですか？
自然災害に備える対策でまず大事なのが地震や津波への対策です。
うん、そうですよね。まあ、最近ね、特に各地でも地震が続いてますから、備えが必要ですよね。
はい、で近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震によって、大阪湾沿岸などの広い範囲で津波による浸水が想定されています。
はい、
でそのため、例えば地震で起こる液状化対策として、堤防の沈下対策や津波を防ぐ水門の整備を行っています。
うん、だから今ある堤防をより強いものにしたりとか、新しく整備をしていくということなんですね。
はい、で他にも、平成30年の台風21号の高潮で、
うん、
大阪湾沿岸では過去最高の潮位を観測して浸水被害も発生しました。
はい、
そのため護岸のかさ上げなど緊急対策工事を行っていまして、当時浸水した箇所については今年度までに整備を完了する見込みとなっています。で今後も計画的に各所で護岸の対策工事を進めます。
はい、まあ、今あるものに少しずつ改良を加えていって、より安全安心なものに変わっていっているわけですね。その他にもありますか？
はい、で河川の防災対策として、向こう側では総合治水対策を行っています。向こう側は丹波笹山市を源流として8地域延長約66キロの河川なんですが、
うん、
下流部では洪水が起きた時の水面の高さが住宅の地盤より4から5メートルほど高くなり、一度堤防が決壊し氾濫するととても大きな被害が発生します。
うん、
ですので対策工事を順次進めていっています。
そっか、いやでも今 お聞きして怖いなって思ったんですけども、住宅の地盤より4メートルから5メートルも高くなるんですか？
そうですね、かなり、はい、なってしまうんで、やっぱ大きい河川なので、
うん、本当そうですよね。はい、もう想像するだけで恐ろしいんですけれども、はい、ちなみに今向こう側の下流の方では工事してますよね。
はい、で水を流れる断面積を大きくするために、
うん、
川の底の掘り下げやとか、あと幅を広げる工事もやってるんですけど、それだけではなくて、うん、水の流れを悪くしている橋梁の架け替えなども行っています。
うん、
でまた川での工事だけではなくて、 川に流れ込む前に一時的に学校のグラウンドやため池に雨水をためる流域対策や災害が発生した場合の危険性を理解してそれに備える減災対策を組み合わせて全体で防災力の向上を目指す取り組みを総合的な治水対策として市とも連携しながら取り組んでいっています。
はい、よくわかりました。まあ、流域内に水をためるという対策もあるんですね。
はい、
自分が住んでいる町にどんな災害のリスクがあるのか知っておくというのはとっても大事なことでね、知ってるからこそ何かあった時のために備えることができますよね。
はい、そうです。で、県では県民の皆さんの避難活動に役立つ情報を公表しています。
うん、
具体的には兵庫県 CG ハザードマップとして洪水、津波、高潮などの危険箇所や避難に必要な情報などを集約して、うん、ホームページで公表しています。ハザードマップは去年の10月にリニューアルしてまして、
うん、
レイアウトも刷新してより使いやすくなっています。ぜひ一度ご覧になってください。
うん、
河川などの増水状況が見られるようにインターネットからご覧いただけるカメラも増設しています。
あ、そうかそうか、インターネットから見ていただけるようなカメラもあるんですよね。
はいはい、
あとハザードマップって本当に大事で、うち放送局ここにもちょっと貼らせてもらったりとかしてるんですけれどもね。
はい、そうですね、う
ん、ねえ、まあ、皆さんにもね、ぜひ気にかけてみていただきたいなと思います。まあ、とにかくそのハード対策だけでは防ぐことができない災害もありますので、ソフト対策は本当に必要なことですよね。
はい、
では坂東さん、次に暮らしの安全安心対策は具体的にどのようなことをされているか教えてください。
はい、まずは歩行者自転車の安全対策です。
はい、
道路の整備は車だけではなくて自転車や歩行者も安全で快適に通行できるようにと心がけています。特に尼崎市内は自転車の利用が盛んな地域なので、歩行者と自転車との事故が多く発生しています。
そうなんですよね、坂道があんまりなくてね。
そうですね、
平地なのでね、走りやすくって、はい、だからこそ事故が多いんでしょうね。
そうですね、
うん、
でそのためにですね、自転車事故を減らすための対策を行っています。
うん、
で尼崎市や警察などと一緒に策定した自転車ネットワーク計画に基づき、県道に自転車道や自転車レーンを作って自転車と歩行者が通るスペースを分ける工事を進めていっています。
うん、自転車の道とその自転車レーンというのが最近見かけることが増えてきて、はい、青色とかにしてますよね。
そうですね、色付けして、
うん、はい、分かりやすく色分けしているので確かに安心ですよね。
はい、であとはですね、通学児童の安全を確保するために通学路交通安全プログラムを策定して、歩道の整備などの交通安全対策も行っています。
そうなんですね。じゃあ他にはどんなことをしてるんですか。
はい、で良質な社会基盤を今後につないでいくために兵庫インフラメンテナンス10カ年計画に基づいて、社会基盤施設の老朽化が急増してしまう前に計画的効率的に対策に取り組んでいっています。
老朽化の割合が急増っていうのはどういうことなんですか。
それがですね、ちょっと社会基盤施設の多くは高度経済成長期以降に建設されていまして、
うんうん、
今後大半の施設が築50年を迎えます。
ああ、そっか。
はい、例えば代表的なものでいうと道路の橋があるんですけれども、うん、出来上がってから50年経っている橋の割合は今は約4割なんですけれども、うん、20年後になるともう約8割と現在の約2倍になってしまうんですね。
確かにこれ急増しますね。
はい、うん、これらの橋がもうちょっと一斉にダメになってしまうとまずいので、
もう
点検を行ってまして、
うん、
で計画的効率的に修理や更新に取り組んでいっています。
うん、それ聞いてほっとしましたが、でも計画で取り組まれているっていうのは橋だけなんですか。
いえ、橋じゃだけではなくてですね、トンネルや排水機場やダムや、下水道、公園など県が管理している主要な26種類の施設で、でまたコンクリートだけではなくて電気機械や設備などを幅広く取り組んでいます。
まあ、作ったものはね、はい、どうしても古くなっていくものですからね、
はい、
絶えずメンテナンスをしていくことで安心して暮らせるわけですよね。はい、では続いて、利便性の高い快適な街づくりはどのようなことをされてますか。
はい、日常生活や移動を支える社会基盤の充実として道路の整備を進めています。
うん、阪神南地域では例えばどんな場所で道路の整備を進めてるんでしょうか。
はい、例えば尼崎市内では阪神間の南北および東西の交通をつなぐ重要な3つの路線の4カ所で事業を行っています。
うんうん、
で塚口駅の北側では大阪府と接続する東西の幹線道路の園田西向線においてJR 福知山線と立体交差する御園工区と茂川を渡る茂川工区の2カ所で整備を行っています。
うん、
その他南北幹線道路の4車線化として 尼崎宝塚線では阪急電車と立体交差する箇所 で尼崎伊丹線では阪神尼崎駅の北側で整備を行っています。
なるほど、まあ、詳しく教えていただいて助かります。この放送局がある塚口駅の、ね、北側の方では三の工区とそして茂川工区の2箇所で整備を今行っているということなんですね。まあでも確かに道路が途切れたり狭くなったりすると混雑とか事故が発生しますんでね、完成すると便利になりますね。
はい、
では続きまして、環境に優しい街づくりではどんなことされてますか？
はい、良質な 水や緑に触れ合える環境っていうのをつないでいくことも大切です。県立尼崎の森中央緑地では子どもから大人が体験し学習できる環境学習などのプログラムや森を楽しむ各種のイベントの開催を来年度も予定しています。
うん、都市の中の尼崎の森は大変貴重な空間だと思います。今日は社会基盤の整備ということで坂東さんにいろんなお話をお伺いしましたけれどもね、お時間が近づいてまいりました。最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、西宮土木事務所ではハロー県土という事業紹介の広報誌を作成していまして、今日お話ししたような令和6年度の取り組みを掲載しています。4月の初め頃には最新号を阪神南県民センターや各市役所などの各施設に置く予定になっています。でそれにはもう阪神南地域の地図もついていますので、うん、ぜひご覧になってください、
はい、
でそれからですね、尼崎市西宮市の芦屋市などの阪神間では地域を越えたバスのいろんな路線を1枚で見られる駅バスマップも作っていまして、移動手段の確認などに使っていただければと思います。こちらはあの県や市の施設で無料配布こちらもしていますので、うん、ぜひ一度手に取ってみてみてください。でまたホームページの方にもこちら公開していますので、ぜひ合わせてご覧になってください。
わー、ありがとうございます。実は私今手元にあるんですけれども、はい、これちょっとあの燃えますね。
そうですね、もう一枚にも、うん、もういろいろね、うんうん、あのバス会社さん、全バス会社さんの路線がまとまってまして、うんうん、主要なターミナルの情報とかもね入ってますんで、どこで乗り換えられるかとかですね、
はい、
どこ行きがどこに、ね、あのバス停があるかとかも出てますんで、ぜひあの市役所とかに置いてますんで、
はい、
持って帰っていただければなと思ってます。
もう見てるだけで楽しいんですけど。
そうですね、はい、どこ行こうかなとか思っていただければ。
そうですよね、はい、まあ、乗り物好きはもちろん、ねはい、そうじゃなくても ね、あのすごく楽しく見られますので、はい、阪神地域駅バスマップ、はい、そしてハロー県土、
ハロー県土ですね、
これ県民センターでもらえるんですよね。
はい、そうですね、はい、う
ん、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
坂
東さん、
お願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では小坂さん、最後にお願いします。はい、
先ほどね少し話に出ました尼崎の森中央緑地で、明日と明後日に開催される、うん、森のマルシェについてご案内します。
先週もねご案内いただきましたが、ね、いよいよ今週末ですね、
は
い、
明日明後日です、
うん、
この森のマルシェは、まあ、どこまでも広がる芝生と青い空、そんな気持ちのいい場所である尼崎の森中央緑地に、まあ、様々な絶品グルメが楽しめるキッチンカーですとか、おしゃれな雑貨のブースなどが集まります。大人から子供まで、幅広い年齢層の方に楽しんでいただけるイベントです。具体的な詳細ですけれども、日時は明日3月9日の土曜日、それから10日の日曜日、時間は両日とも午前10時から午後3時まで、場所が尼崎の森中央緑地で、内容ですけれども、まず飲食の部では、地元の超人気店ですとかマルシェ初出店のお店などが、まあ2日間で21店舗が出店となります。
はい、
物販の方では関西の人気作家ですとかがお店が多数出店されます。オーガニック食品とかあのワンちゃんグッズなど、あの、まあ、多彩なラインナップとなっております。
うん、
それからステージイベントもありまして、お笑いヒーローショーですとか、まあ、多彩なアーティストのライブ、それからお太鼓演奏なんかもございます。
はい、
あとワクワク体験としまして、竹馬ですとか輪投げなどの昔遊び、それから椎茸の金打ちとか巻き割り体験なんかもございます。
うん、
入場は無料です。
はい、
ただ雨天が中止なので、まあ、うん、多分大丈夫そうな天気ですので、うんうん、あのぜひね、はい、来ていただければと思います。
よかったです。
アクセスですけども、阪神電車の出屋敷駅から阪神バスに乗っていただいて、尼崎スポーツの森で降りていただいて徒歩5分となっております。
はい、
車でもお越しいただけます。車でお越しの場合は約1000台の無料駐車場がございます。
はい、
お問い合わせにつきましては尼崎の森中央緑地のパークセンター、電話番号が06-641-1900 06-641-1900、尼崎の森中央緑地パークセンターまでお問い合わせください。大人も子どもも一日中遊べる森のマルシェにぜひお越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、個人的には椎茸の金打ちがやりたいんですけどね。
楽しそうですよ ね、
すごい楽しそうだなと思って、森のマルシェは明日明後日です。9日10日の土曜日曜日10時から3時まで尼崎の森中央緑地で行われます。入場無料となっておりますんでね、ぜひ遊びに来てくださいということでして、本日は西宮土木事務所から坂東さん、そして県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報は満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。